ちょっとお話しされましたが、私と吉子先生は先週の木曜日15日です、下関で行われたラブソナタに出席をいたしましたが、その前に山陽小野田市にいる、この教会のメンバーの船林貞子姉妹を訪問しました。船林姉妹は山口県より月に一度毎月第一礼拝にこの教会の礼拝に出席していましたが、ちょっと静かにしてください。2011年1月ですね、転んで腰を骨折して入院して以来、前のように歩けなくなり、最後にこの教会の礼拝に出席したのは3年前、11年の10月6日、その後再度入院し、退院してからは山陽小野田市の特別養護老人ホームに入居しています。今回私たちも2年ぶりぐらいに会いに行きましたが、もう私たちの顔を見て喜んでいました。きれいな設備のホームで広い部屋が与えられ、快適に暮らしています。教会に行きたい、皆さんに会いたいとしきりに言っておりましたが、足が悪くそれはできません。これからですね、こちらから行きますと1時間余り交わり祈ってきました。皆さんによろしくとのことをお伝えいたします。州法に住所を掲載しております。たまにですね、はがきの1枚でも大きな字で書いてですねどうぞ送ってください、ね、はいはい。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第11章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。ではルカの福音書11章の1節だけ、では住兄弟読んでください。
さてイエスはあるところで寝ておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。
はい。ルカの福音書公開説教、今日は第40回目11章の1節からです。今読んだところ、イエス様があるところで祈っておられ、祈りが終わると一人の弟子が来てイエス様に言いました。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。当時ユダヤ教の教師、彼らはラビと呼ばれていましたが、ラビには弟子がおり、ヨハネもそうであったように、ラビは自分独自の祈りを弟子たちに教えていました。ちなみにイエス様は弟子たちに、あなた方はラビ、先生と呼ばれてはいけません、それはですね、ラビの称号を受けることができるのはご自分一人だからと言っておられます。マタイ23章8節10節のところです。そして次にイエス様は弟子たちにこう祈りなさいと祈りを教えられました。はい、では住兄弟、2節から4節までを読んでください。
そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう祈りなさい、こう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。
はい、そこまでですね。これは皆さんもよく知っており、私たちが毎週唱えている主の祈りですが、同じ主の祈りがマタイの福音書にも記されています。マタイの方を見ましょう。ではマタイの福音書の6章を開いてください。では住兄弟、マタイの6章の9節から12節までを読んでください。
だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、 御心が天で行われるように地でも行われますように。
12節まで。
私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。
はい、マタイとルカの主の祈りを比べると、マタイの方が内容が多く、ルカの方は簡素化されています。今日私たちが主の祈りを唱えるとき、マタイの福音書の主の祈りを唱えますので、今日はマタイの福音書6章の19から13に記されている主の祈りの内容についてお話をいたします。先ほども語りましたように、この主の祈りはイエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと教えられた祈りです。ですから今日の私たちにも、この主の祈りの意味を知って祈ることは神様の御心にかなったことであり、大変有益な祈りです。この主の祈りは8つの部分に分けられます。はじめに誰に祈るかが記されており、次の3つが神様に関する祈り、次の3つが私たち人間に関する祈り、そして最後に主への賛美となっています。一つ一つ見ていきましょう。はじめに私たちは誰に祈るのでしょうか。少し前のマタイの6章の6節だけ住兄弟読んでください。
あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
あなたの父に祈りなさいとこう書いてあります。では皆さんですねのお父さんとは誰のことでしょう。ではここに何か挟んでガラテア書の3章を開いてください。2箇所を読み出します。はい、で初めにガラテア書3章の26節だけ住兄弟読んでください。
あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。
はい、少し飛びます。4章の6節と7節を読んでください。
そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。
はい、神様の恵みを少し難しい言葉で恩寵と言います。そして恩寵には一般恩寵と特殊特別とも言いますが恩寵があります。一般恩寵とは太陽が昇り雨が降り季節の実りがあり美しい自然界の恵み、すべての人に及ぶ恵み、これを一般恩寵と言います。そして一般恩寵とは別にですね、特殊恩寵、特別な恵み、今3章の26節にこう書いてありました。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。兄弟姉妹、皆さんが神の子イエスキリスト様をあなたの個人的な救い主、罪からの贖い主と信じるとき、御子イエスの血が、十字架の血があなたのすべての罪を清め、清められたあなたの体に神様ご自身を宿すね、神様あなたの体は神ご自身を宿す、ね、神の住まい宮となり、ね、神様はあなたのうちに神の御霊聖霊を注いでくださいます。それは4章の6節に書いてあること。そしてあなた方は御子である子であるゆえに 神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。この瞬間、皆さんは神の子となり、あなたのうちにおられる聖霊がこの天地を作られた全能の神様に向かって、アバ父、アバというのはですね、ユダヤの家庭内で幼児が、幼い子供がお父さんを呼ぶときに使う愛称です、ね。まあ、お父ちゃんとかお父さん、この辺では何て言いますかね、まあ、そういう愛称です。幼児語です。幼い子供が使うですね、お父さんに向かって使う言葉、アバっていうことです。そしてガラテヤ書4章の7節、ですからあなた方はもはや奴隷ではなくて子です。子ならば神による相続人です。正確に言えば、神様の一人、あの子供は一人子、イエス・キリスト様だけです。そして私たちはですね、神様の養子になるんです。養子でも 法的には実の子と同じ父が持っているものをですね、相続することができます。これがですね、特殊恩寵というものです。イエス・キリストを信じて神の子となり、神様が持っておられるですね、ものを相続できる、でこれが特殊恩寵です。まあ、私は何度も言いますが、この天地を作られた全能の神様に向かってお父さんと呼ぶ、まあ、これ以上の幸せは人間にありません。多くの人が幸せを感じることができないのは、神様との関係ができていないからです。親子の関係とですね、神様に対してお父さんと呼ぶですね、その関係ができていないからですね、幸せを感じることができないのです。天にまします我らの父よ、この父という言葉は原文でアバとなっています。怖い神様ではなくて、私たちを愛して一人子さえ惜しまれなかった天のお父様、私たちの呼びかけを喜んでくださり、私たちに良いものを与えようと待ち構えておられる、ね、良きお父さん、その方にですね、アバ父、天のお父様と呼びかけなさいというのが最初の祈りです。最初のですね、天にまします我らの父よという意味です。次から第一の祈り入ります。皆が崇められますように。これから3つは神様に関わる祈りです。じゃあ旧約聖書イザヤ書57章を開いてください。15節です。イザヤ書57章15節だけ、では角兄弟読んでください。
意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。
はい。皆が崇められますように。でこの崇めるというですね、言葉、原文ギリシャ語ですけど、ハギアゾーと言います。でこれは聖なるものとして他のものから区別するという意味です。皆が崇められますようにとは、神様あなただけが他のすべてのものと比べることもできない清く尊いお方ですという意味です。今日は聖日ですね。またこれは聖書ですね。皆さんは聖徒ですね。聖書に聖という言葉はたくさん出てきます。でこれはハギオスと言います。ギリシャ語です。区別する、分離するという意味です。だから日曜日はですね、区別された日なのです。特別な日という意味です。兄弟姉妹、皆さんはこの世からあがなわれ、取り出されて神のものとなったですね、神様の所有の民です。故に聖徒と言われるのです。ですね。世の人とは区別された神の子であるということです。 聖というのは区別する分離するという意味です、ね、皆さんは世の人ではありません。世から区別された、ね、分離された人です。皆が崇められますようにとは、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖、あらゆるものに勝って尊いお方、その方の前に私たちはひれ伏しますという神様に対する愛と服従を表すですね、祈り、皆が崇められますように。2番目の祈り、御国が来ますように。これは巨大島とても大切な祈りです。御国が来ますように。御国というのは聖書では天国、神の国、神の御国とも表現されていますが、イエス様が人となってこの地上に来られた目的、それはこの地に御国をですね、もたらすためです。イエス様がこの地上に来られた目的は、この地に御国をもたらすためです。最初の人アダムの背きによって、この地球がですね、悪魔サタンの支配に移ってしまいました。これは先週読みました御言葉、第一ヨハネ5章9節、私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています生まれてくるすべての人は罪の支配の中に生まれてきます。自分でどうもがいてもですね、この罪の支配から私たちは逃れることができません。多くの宗教があります、多くの教えがありますですね。しかし罪を取り除くですね、手段はこの世の宗教にはありません。この罪が支配する世の中に、正しいお方イエス・キリスト様が来てくださり、ね、信じるすべての人の罪を取り除き、罪のない世界、これを義と言います。義が支配する神の御国に招き入れてくださいました。兄弟姉妹、天国というのは神様がおられ、神が支配されている場所、そこが天国です。もう一度言います。神がおられて、臨在されて、神が支配されている場所、そこが天国です、ね、ですから御国、天国が来ますようにということはですねイエス様はルカの福音書17章の21節でこう言っておられます。神の国、御国はあなた方のただ中にあるのです、とこう言っておられます兄弟姉妹、皆さんがイエス様を救い主と信じます。イエスの血はあなたのすべての罪を清めます。あなたのうちに神様が聖霊を使わせてくださいます。そうするとあなたのただ中にですね、天国ができます。なぜなら神がおられ、神が支配されるところが天国だからです。天国はどこからスタートするか、あなたの内側からスタートします、ね、ですからイエス様を信じている兄弟姉妹の内側にはもう天国があるのです。存在しています。天国はですね、飲み食いではなく、義と平和と聖霊における喜びであると書いてある通りです皆さんが喜びを持つのはですね、平和であり、また正しいことを行おうとするのはあなたの内側に天国があるからです悪魔サタンはもうあなたに手を出すことはできません。あなたの御国にサタンは入ることはできません。サタンができることはあなたを惑わすことだけです。偽りの情報をあなたに与えることだからです、だけです。ですから偽りの情報にですね、耳を貸さないようにしてください、ね、サタンはあなたの天国をですね、支配することはできません、ね、そして神の子クリスチャンがこの世に、皆さんが生かされている目的は、神の御国、天国を広げることなのです。スタートはあなたの内側からもう神の国ができています。あなたはこの御国の領域を広げなければなりませんですね。神がおられ、支配されるところが天国です。あなたの家庭の中に、職場の中に、地域の中に、国家にですね、神の領域ですね、神の支配を広げていく、 このために私たちはこの地上にいるのです。クリスチャンが生かされている目的は神の御国の領域を広げるためです。もうすでにあなたのうちに神の国ができています。だからその領域を広げてください。どうしたらよいでしょうか、ね、これが3番目の祈りですね。御心が天で行われるように地にも行われますようにという祈りに今つながっていくわけです。神様の支配、つまり御心をこの地に広げていく。神様の御心を許しまい、天国の領域を広げるのにですね、妨げているものがあります。何でしょう？あなたです。あなたの古い肉、自我が妨げていますですね。何を隠そう、御国を妨げているのはあなたですですね。あなたが死ななければ御国の領域は広がらないのです。つまり私たちは御国が内側にあるんですけども、それをですね、私たちの古い肉で閉じ込めているような状態です。これが砕かれて死ななければ御国はですね、広がっていきません。いつも自己中心の思いとですね、自己中心の思いというのは神様の御心と相入れません。ですから古い自我、自己中心の思いに死ぬ、これが御心が行われる、御国が来る手段です。この教会の今年の目標はイエス様中心です。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。では一箇所聖書を開きます。ヨハネの福音書16章を開いてください。13節14節です。では角兄弟、ヨハネ16章の13、14を読んでいきます。
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。
13、14ですよ。
すいません、はいはい、失礼しました。はい、もう一度読みます。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
はい。皆さんのうちにはイエス様を信じていますので、すでに聖霊がおられます。聖霊は働かれるときに一つの必ず目的を持って働かれます。聖霊が働かる目的は一つ、イエス・キリストの栄光を表すということが目的です。ここに書いてある御霊は私の栄光を表します。聖霊は必ずですね、イエス・キリストに栄光を期すように働かれます。ですから皆さんがこの御霊の導きに従うときに、常にイエス・キリストに栄光が記されます。イエス様、なんで素晴らしいお方でしょうと、御霊は常にそのように働かれます。そしてその御霊がもうすでにあなたのうちにはおられるということですね。ハレルヤ。そして、ね、聖霊が働かれるため、で兄弟姉妹、あなたの古い人が死んでいくですね、これ以外はありません。クリスチャン生活というのは、兄弟姉妹、悪かったのが良くなっていくように改良される生活ではありませんですね。私は悪かったけどだんだん良くなっていきましたって改良される生活ではありません。クリスチャン生活というのは置き換える生活です。あなたの代わりにキリストが代わりに生きておられるという、あなたとキリストが置き換わる生活ですね。悪いあなたが良くなっていく生活ではありません、ね、置き換わっていく生活です。だからあなたはキリストのようにですね、もうすでにそのキリストの DNA はすでにあなたを持っているということです。 自分の都合や自分の善悪で歩んでいては神様の御心はなりませんしですね、御国の拡大もですね、神の栄光も表すことはできません。イエス様中心ですね、全てにおいてイエス様を中心に据えてイエス様といつも語り、その導きに従ってください。御心が天で行われるように、地にも行われますように。4番目の祈りに行きます。私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。ここから3つが私たちのための日常生活に関わる祈りです。福音書の中でイエス様が語られた話の 40% はお金の話です。兄弟姉妹、神様はですね、神の子である皆さんの日常生活にとても関心を持っておられますね。はい、ではマタイの福音書6章に戻って、住兄弟31から34節まで読んでください。
こういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
32節にこう書いてあります。こういうものは異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。あなたにとって兄弟姉妹、神の子である兄弟姉妹の必要は、イエス様は、天の父なる神様は皆知っておられると書いてあります。ヘブル人への手紙4章3節にこのような御言葉があります。御業は創世の初めからもう終わっているのです。御業は創世の初めからもう終わっているのです。創世記を見ますと、神様は6日間で天地を創造されました。そして最後に人を作られました。つまり人を作られた時に、神様はその人間のために必要なものは全部備えて準備ができて、最後に人を作られました。だから人が作られた時には必要は全部もう備わっていたのです。同じように兄弟姉妹、皆さんがこの地上におぎゃーと誕生したその時には、神様は皆さんの一生涯人生必要なものはもう全部準備が終わっています。どうぞこのことを悟ってください。あなたの一生分の必要は神様のところではもう準備が終わっているのです。御業は創世の初めからも終わっていると書いてあります。ですからあとは、兄弟姉妹、神様が準備してくださったものを、神様は今日一日分をくださいと受け取ればいいわけです。このことを知ることは本当に幸いです。朝起きて天のお父様が私と私の家族のために今日一日備えておられるものを与えてくださいとお祈りすればよいのです。もうあなたのための一生、あなたの家族のための一生分はもう準備が終わっています。あとはあなたが毎日毎日神様の前に出て、それを受け取っていけばよいのです。聖書に、良い人は良い蔵から良いものを出すと書いてあります。良き天のお父様は、良き天の蔵からあなたに良いものだけを与えてくださいます。アーメンですか？あんまり信じてないみたいですね。あんまり信じて、このことを悟ることは本当に大切ですよ。もうあなたの一生分はですね、もう準備ができてるんです。神様の段階ではあとはもらうだけなんです。だから私は毎朝ここで祈るときにですね、天のお父様と私と私の家族のためにお父様がもうすでに天です、ね、準備してくださったものを今日一日受けることができるようにですね、聖霊様与えてくださいと祈るだけです。 これは信仰です。だって準備ができているわけですから、神様は備えが終わっているわけです。皆さん、アドナイイルエというですね、言葉を知っていますね。主の山には備えがある。これは神様がアブラハムに言われた言葉です。私たちの神様には名前がいくつかあるんですね。ヘブライ語では8つあるんです。でその一つがアドナイですね、イルエって言うんです。つまり神様の名前は準備する神様という名前なんです。神様はそのご性質が準備してくださるお方なんです。名前がそうなんです。名は体を表すと言いますけれどもですね、神様は準備する神様という名前を持った神様なんです。またその通りされるんです。私たちの罪のために、私たちがまだですね、罪の中にいる時からイエス様、救い主をもう準備してくださいました。皆さんは天国に行くのでしょう。神様は今天国でですね、住まいを準備しておられるんです、あなたのために。そのように神様は、そのお名前が準備する神様という名前です。ですからあなたの人生においてですね、必要はもう全部準備されています。なぜなら神様はあなたのお父さんです。皆さんは子供さんがいらっしゃる方がおられるでしょう。子供がやれ幼稚園に、小学校に、中学校、高校に上がるときに、いろんなものが必要になります。親はそれを準備します。そのように天地創造の神様はご自身の子供のためにはもう全部準備してくださいます、ね、どうぞこのことなんか不思議な顔してますけどですねこのことを知ることはとても幸いですよ。だって上からもらうだけですから、あとはですね、皆さんの全部必要なものはですね、まあ、例えば結婚するにも、私のためにですね、備えておられるパートナーをくださいと祈ればいいんですよ。学校のためにも、どこの学校に行ったらいいかどうぞ教えてくださいと、そう言えばいいんですよ。全部準備できてるんだから。神様は良いものしかお与えになりませんですね。良い人は良い蔵から良いものを出すと書いてある通りです。どうぞこの言葉をですね、悟ってください。信仰によって受け取ってください。私たちの日ごとの糧を今日も与えてください、ね、神様が準備してくださったものを今日くださいと祈ればよいのです。はい、5番目の祈りに行きます。6章の12節のところですね。ルカの福音書私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを許しました。この負い目というのはギリシャ語でオペイレーマといいですね、当然払うべきものを払っていないとか、義務を果たしていないという意味です。これはですね、十字架のイエス・キリストを見上げる祈りですイエス様は私たちの生涯の罪をすべて負って十字架にかかってくださいましたですね。私の罪はすべてイエス・キリストによって取り除かれています。ならばですね、私も私に対して負い目のある人をすべて許します。エペソビテへの手紙4章32節にはこのようにあります。私だけお読みいたしますお互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。ペラシマ、許すということはですね、神様のすべての恵みを受ける土台です。チョヨギ先生の証し、ある時チョヨギ先生のところに学校の教師をしている一人の女性が来ました。この女性はひどい関節炎を患っており、どの病院に行ってもその関節炎は治りません。チョ先生も彼女の上に手を置いて祈りましたが、彼女は癒しの恵みに預かることができませんでした。そんな時、聖霊様が張先生に語られました。彼女は神の癒しの恵みを受けられないでいる。それは彼女が前の夫を憎んでいるからだ、まあ、実は彼女は結婚したのですが、夫は彼女が結婚する前から別の女性との付き合いがあり、結婚してもなお交際を続けていました。彼女はちょっと起こしてください。 はい、いいです。この教会は寝てる人を起こしますので、どうぞ。はい、いいです。彼女はなお結婚してもなおですね、交際を続けていました。彼女は裏切られたと思い、夫を憎み、夫と離婚してもなお10年以上経っても許すことができなかった。張先生言いました。あなたは確かに法律的には離婚しました。しかし精神的にはどうでしょうか。心の中ではまだあなたは彼と離婚していません。あなたは心の中ではまだですね、今でもご主人と一緒に暮らしています。そしてあなたのその憎しみ、許さない心があなたの関節炎を治らせないようにしているのです。あなたが心から夫を許さなければあなたの病は治りません。許すということは彼女にとってとても難しいことでした。しかし張先生の祈りに導かれ、聖霊様の助けによりですね、彼女は前夫に対する許しとで、ね、祝福の言葉を述べ始めました。すると神の力が彼女の中に躍動し始めました。そして神様の力によって彼女は完全に関節炎から癒されましたとですね、憎しみ、許さない心がですね、あなたの恵みを塞いでいる。今日この礼拝の後にエリアハウスの基礎講座があるんですね。その中ではこの問題を取り扱います。私たちは過去においてですね、いろんな傷を受けますですね、心に傷を受けます。それは仕方のないことです。しかしそれを持ったままでいるとですね、神様の恵みを受けられない、その傷が、許さない心が恵みを塞いでしまう、この線になってしまうですね。その学び、祈りがですね、エリアハウスのミニストリーなんですけども、まあ、この後基礎講座があって、その内容のことが語られると思いますので、どうぞ皆さんそのことをよく理解してください。許すということは全ての恵みを受ける土台です。なぜならイエス様が次にこう言っておられるからです。はい、マタイ6章の14、15を読んでください。
もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。
はい、これはとてもですね、厳粛な言葉です。許さないなら神様も許してくださらないと、はっきりとですね、語っておられます。では6番目の祈りですね、私たちを試みに合わせないで悪いものからお救いください。試みという言葉はギリシャ語で2つあります。一つがトキマゾと言います。これはいわゆるですね、愛の無知と言いますか、神様から来るもので、私たちのですね、わがまま自己中心的なところを直して、神様と同じ清さに預からせるものです。たまたま修法のですね、このところにこのヘブル人への手紙12章5、6節がこう書いてあります。修法の表紙です。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。この無知ですね、愛の無知ですね、この試みのことを解きまぞと言い、これは神様から来る時なのですね、試練です。これは私たちの益になるものです。でもう一つがですね、ペイラゾと言います。でこれは誘惑と言われるもので、私たちを滅ぼすためにサタンがですね、サタンから来るもの、この世やですね、金銭を愛する、まあ、誘惑もその一つです。第一止めて6章の9節10節、私だけお読みします。このように書いてあります。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。では皆さん一箇所聖書を開きましょう。箴言の4章を開いてください。 23節です。では住兄弟、聖書朗読者の人が読んだ後で開いている人はですね、その箇所を一緒に読みましょう。箴言4章の23節です。では住兄弟読んでください。
力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。
はい、では開いている人一緒に読みましょう。はい、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。兄弟姉妹、皆さんが戦う場所、それはあなたの心です。あなたの心があなたの戦場です。ですね、人と戦っても何の益にもなりません。あなたの戦う戦場はあなたの心です。力の限り見張ってあなたの心を守れと書いてある。命の泉はこれから湧く。それはですね、サタンはあなたの思いに攻撃してくるからです。先週も語りましたが、サタンは空中の権威を持っています。情報というものを持っているのです。ですね、見るものによって聞くものによってあなたの心を攻撃していきます。同じ箴言のですね、少し後ですが16章の32節住兄弟、ちょっと主語に書いてなかったですかね。16章の32節書いてください。32節だけ読んでください。
はい、怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝る。
怒りを遅くする者は勇士に勝る。自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝ると書いてある。私たちはいかに自分の心をですね、治めることができるか、ね、心があなたの戦場です。ですからいつも私たちはこの神の言葉と聖霊に満たされなければなりませんですね。すぐに私たちはですね、迷ってしまうからです。私たちを試みに合わせないで、悪いものからお救いください。サタンの罠ペイラゾにはまらないように、誘惑に陥ってですね、罪を犯すことがないように助けてくださいという祈りです。そしてこの主の祈りの最後に父なる神様の賛美で終わっています。国と力と栄とは常しえにあなたのものだからです。アーメン。まあ、実はこの最後の部分は、ね、古い写本にはありません。つまり聖書に最初書かれた時にはこれはついていませんでした。後になって教会でこの主の祈りが唱えられるようになって付け加えられたものだと思われます。しかしこのですね、国と力と栄とは常しえにあなたのものだからですは、黙示録の5章のですね、13節の祈りによく似ています。そこだけ私は読みいたします。5章12節、彼らは大声で言った、ほふられた子羊は、ごめんなさい、13節です。やはり御座に座る方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と力が常しえにありますように。黙示録5章13節の祈りによく似ています。兄弟姉妹、主の祈りはですね、イエス様が弟子たちに教えてくださったこの地上に生きる私たちクリスチャンのためのですね、祈りです。私たちは祈る相手は天地の主なる神様、お父さんです、ね、お父さんに祈りなさいと書いてあります。でこのお父さんというのはですね、話しましたようにアバ父なんです。アバというのは幼児が子供に呼びかける言葉です。つまり親しみを持って祈りなさいということです。あなたのお父さんは怖いお父さんではありません。怖い神様ではありません。一人子をあなたにお与えになってですね、あなたを愛して愛してやまない良きお父さん、兄弟姉妹の呼びかけを今か今かと待っておられ、あなたの祈りにですね、応えて良いものだけを与えようと待っておられる良き神様です。お父さんに対するイメージ、神様に対するイメージを変えて、 このお良きお父さんに呼びかけ、日々呼びかけてですね、神様が兄弟姉妹にもうすでに準備が終わっています、すべての良きものを一つ一つ受ける兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。どうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを、ね、反省してください。今日は主の祈りですね。私たちが毎週唱えている、私たちは賛美の中でこの主の祈りを歌っておりますけれども、ね、その内容について一つ一つ語ります。